はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。ドクターシンガーソングライターの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は前回の続編となりますビーチボーイズ特集2024後編です。後編は今年5月よりディズニープラスで独占配信されたビーチボーイズの新ドキュメンタリービーチボーイズポップミュージックレボリューションのサントラからの選曲中心にお送りしたいと思います。それでは今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組はジロロネット、杉本秀哉司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
さて今回もビーチボーイズ特集ということでございますので、今回もまずは私の曲でブライアン・ウィルソンへの敬愛の念を歌った楽曲をかけてみたいと思います。2005年の EP ユースフルコラージュ、2015年のアルバムハーモニーズに収録、竹迫凛太郎で Hey My Mr. Music。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
Don't go near the water。改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今回はビーチボーイズ特集2024後編ということで、後編はディズニープラスでね独占配信されておりますビーチボーイズの新ドキュメンタリービーチボーイズポップミュージックレボリューションのサントラから中心にねお送りしたいと思います。一発目を聞きいただきましたのはドキュメンタリーの冒頭でね流れる音源なんですけれども、Don't Go Near the Water のアカペラバージョンでございました。これ初出はですね2021年に、発表されたボックスセットフィールフローズにね収録されてるんですけど、そこからね始めてみました。このね、ポップミュージックレボリューションドキュメンタリーなんですけれども1時間51分あるんですけれども、約1時間半が1960年代の活動についての話題となってるんです。で、60年代は最大のライバルでありますビートルズがいたので、彼らとまあこう切磋琢磨しながらビーチボーイズが成長していったというストーリーをねメインに物語を展開したい、まあ、そういう制作者の意図が垣間見えたような気がします。まあ、その方がですねビーチボーイズを知らない人にも彼らの大まかな全体像を伝えやすいという判断があったんじゃないでしょうか。これまでビーチボーイズのドキュメンタリーはデニス・ウィルソンの死の直後の1985年に作られたアメリカンバンド、それからカール・ウィルソンの死の直後1998年に作られたエンドレス・ハーモニーっていうのがあったんですけれども、何らかの大きな節目でね作られてきたような流れがありました。今回は今年ですねブライアン・ウィルソンが音楽活動の事実上の引退をしたようなね、報道がなされましたので、その辺を受けて作られたのではないかと思われます。新ドキュメンタリーの目玉となります、未公開映像ですけれども、1966年の来日時の新幹線のホームでファンに気さくにねサインに応じる映像なんかがありましたけれども、これを見るとビーチボーイズが今も昔も変わらずファンを大切にしているバンドなんだなということが再確認できます。ディズニープラス独占配信ということですけれども、ぜひねブルーレイ化を期待したいところですね。でもしそれが実現した際には70年代以降の彼らのストーリーもちょっとね拡大したようなね、バージョンが、リリースされたら嬉しいんだけどなっていう感じでございます。では次行ってみましょう。次もですね、ドキュメンタリーのサントラからなんですけれども、これでございます。ではお聴きください。 The Beach Boys で Girl Don't Tell Me。 Hi little girl it's me don't you know。はい、ビーチボーイズで Girl Don't Tell Me をお聞きいただきました。先ほども言いましたけれども、このドキュメンタリーではビートルズとの、ね、この比較がすごくなされるんですけれども、実際ポール・マッカートニーも声のみで出演なんかしてましてですね、至るところでビートルズとビーチボーイズを比較するシーンが登場します。そういうわけでですね、この曲をかけたんですけれども、ビートルズボーイズがというかブライアン・ウィルソンがビートルズからものすごく影響を受けた曲としてね、 これが書けたんですけれども、ドキュメンタリーの中でもこの曲がかかります。1965年のアルバムサマーデイズに収録されている曲なんですけれども、まあ、いろんなところで言われていますが、まあ、その直前にリリースされたチケットトゥーライドにね、似ていると、いうわけなんですけれども、ブライアン・ウィルソン曰くそれは偶然だということらしいんですけれども、まあでも意識下ではですね、影響を受けていたことはまあほぼ間違いないだろうなと思います。コーラスもね全然入ってないので、まあ逆に貴重な一曲なのかなっていう気がしますね。次行ってみたいと思います。次もドキュメンタリーからなんですけれども、今までねドキュメンタリーその2つあって、今回3つ目のねビーチボーイズのドキュメンタリーなんですけれども、やっとというか、まあ、ブロンディ・チャップリンが、ね、今回しっかりね出てくるんですね。なのでちょっと彼に焦点を当てた楽曲を次は行ってみたいと思います。ライブ音源でございます。彼がメインボーカルを取ります。ではお聴きください。ビーチボーイズでワイルドハニーライブアットカーネギーホール。はい、ザ・ビーチボーイズでワイルドハニーライブアットカーネギーホールをお聴きいただきました。ブロンディ・チャップリンは1972年から73年のその短期間しかねビーチボーイズには在籍してなかったんですけれども、当時のビーチボーイズの演奏力の強化に大いに貢献しまして、まあ今のライブ音源を聞いていただいたら分かると思うんですけども、非常に力強いボーカルとですね、まあそういうロック のエッセンスをビーチボーイズに吹き込んだ、まあ、そんな人だったんです。まあ、今回このドキュメンタリーで彼のことがしっかりね、扱われたというのはいいことだなと思います。ちなみにこの音源は2022年にリリースされましたボックスセットセイロンセーラー1972に収録されておりまして、まあ、その時がね初めて公式発表されたんですけども、そこでも聞くことができます。そんなわけでビーチボーイズ特集2024後編をお送りしてきたんですけれども、次がラストでございます。最後はですねちょっとブライアンのソロ関連をかけようかなと。今年グレン・キャンベルの2011年のアルバムゴースト・オン・ザ・キャンバスを再解釈し、彼の没後にデュエットアルバムとして再結成された作品グレン・キャンベル・デュエッツ・ゴースト・オン・ザ・キャンバス・セッションズというのがリリースされました。ですね、でその中でブライアン・ウィルソンとグレン・キャンベルがデュエットするというですね感動的な、作品が収められております。ストロングという曲なんですけれども、オリジナルの方はですね、まあまあ、カントリーロック調の、まあ、普通って言ったらあれですけれども、オーソドックスなアレンジが施されている、ものだったんですけれども、今回のバージョンではですねブライアン・ウィルソンのコーラスが、まあ、しっかりとフィーチャーされて、1965年にブライアンがグレーンに提供したですね Guess I'm Dumb の世界観をですね踏襲したような素晴らしいアレンジが施されています。好みの問題だと思うんですけれども、もう個人的には圧倒的に今回のバージョンの方が素晴らしいと思います。ブライアン・ウィルソンは今年認知症と診断されて事実上音楽活動から引退した状態となってしまいましたので、まあ、こうやって新録という形で、彼の歌声が聴けることは多分今後少なくなると思うので、まあ、こういう音源がリリースされたことはとても、嬉しいなと思います。まあ、贅沢は言いませんので、もう少し彼の才能にね触れられることを祈ってこの特集を締めくくりたいと思います。それではお聴きください。グレン・キャンベル with ブライアン・ウィルソンで Strong。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト何でも構いません。 ESFM のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエストメッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信していますので、ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索してぜひアクセスしてみてやってください。はい、というわけでビーチボーイズ特集2024はこれにてお開きでございます。後編はですね、ワニベさん登場できなかったんですけれども、選曲とか、いろんなコメントのねアドバイスをくださいましたので、彼なしでは成立しなかったということを最後に付け加えさせていただきます。はい、 次回はですね、新婦中心にその時々の気分に合わせた選曲で気ままにお送りするプログラム、今夜のミュージックレシピというのをお送りしてみたいと思います。一体どんな楽曲が飛び出すのか、どうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎がお送りしました。それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はチロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。